皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は全能ある方、全能なる方、力あかん主の主、王の王です。この方を覚えてですね、御言葉を共に見てまいりたいと思います。ですね、先週はですね、この大阪城ホールですね、主はこの大阪城ホール本当にいっぱいにしてくださいました。
いや、
もうですね、あのパネルの向こう側までですね、人が溢れているんですね。人が入りきれなくてですね、とうとうですね、もう観客席も全部、観客席でないところもですね、人を埋めていってですね、向こう側に座っておられるクワイアの方々なんですけども、本当に素晴らしいことをしてくださいました。皆さん本当にですね、お祈りありがとうございました。ご協力ありがとうございました。本当にですね、一人一人のですね、その祈りに応えてくださってですね、主がこのようにしてくださって、本当に私たちですね、この経過を知っている者にとってはですね、本当にこれは奇跡でした。こんな風になると信じていなかったというですね、本当にですね、申し訳ない告白をしなければならない。でも神様はこのような素晴らしいことをしてくださいました。本当に感謝します。主はですね、これほどのことをしてくださる。私たちはですね、日本ではですね、こういうことは難しいんだというふうにですね、こう考えている、そのようなですね、一つの捉えたものの中にあります。しかし主はそういうものを打ち砕いてくださった。これからどんな素晴らしいことを神様はこの日本でしてくださるのか、私たちは期待することができますね。またこの習慣によってですね、このペンテコステとですね、福音派の間、カリスマと福音派の間、またですね、日本キリスト教団であるとかですね、そういうですね、グループとの間でもですね、本当に交流を持つことができました。そういう先生方との交わりを持つことができました。本当に私たちがですね、一つになっているところに、主は言われますね、兄弟たちが共にするなんて麗しいことよ。主はそのように見られます。そこに神様は油を注ぐと言われますね。ですから私たちがそのように一つになったところにですね、神様は聖霊の油を注いでくださって、そして今リバイバルのために備わさせてくださっている、そのことを本当に感謝します。この素晴らしいことをですね、主がしてくださる、期待してですね、私たちは日本のリバイバルのために共に祈ってまいりましょう。さてではですね、写真がもう少しあるんですけども、忘れていました。このようにですね、隅の方まで本当にいっぱいになっているですね、大阪城ホールですね。まあ、あの人の胸にですね、押しつぶされそうなですね、ものすごい、人が来られてですね、アリーナ席がいっぱいになって、その後この階段の、この2階の席がいっぱいになっている時に、行くのを見ていく時に、本当にですね、涙が溢れてきましたね。本当に主が素晴らしいことをしてくださいました。もうまたビデオもですね、私もですね、全然内容見てないもんですから、ずっと会場の方でですね、あちこち走り回って報酬していましたので、じゃあビデオを申し込んであります。なんか2ヶ月ぐらい待ってくれとか言うのですね、まあ、その気持ちが冷めてしまわない間に見せてほしいと思いますけども、一応申し込んでありますので、またビデオが来ましたら皆さんぜひ見てください。そうですね。そしたらですね、今週の聖書の通読箇所をですね、また見ていきたいと思います。あれ、ですね、順番を間違ってるんですね。今週の聖書の通読箇所ですね、すいません。今週の聖書の通読箇所は、旧約聖書がエレミア書、そして新約聖書がテモテへの手紙第1から第2、そしてテトリスへの手紙となっています。今日ですね、皆さんの方、ビジョンの方にですね、またそちらにもいくらかあります。来年の、通読表をですね、また作りまして入れさせていただいてます。ぜひ皆さんお持ち帰りくださって、またご活用くださればと思います。それぞれのペースでですね、読んでくださればいいと思いますけれども、一つのですね、基準としてこのような通読表を設けておりますことと、それとまたですね、このメッセージはですね、この通読表に沿って進めさせていただいています。メッセージの聖書の箇所もですね、実はこの火曜日のですね、箇所からですね、選んでいるというですね、まあ、これに一つの理由があってですね、もともと水曜日に分かち合いができればというふうな、そういう考えがあってですね、そういうふうなことで火曜日のですね、通読表の箇所をですね、選んでいるというふうな形になっています。ですから、まあ、今日は第一テモテ6章ということになるんですけども、今週の通読箇所はですね、このエレミア書、ですね。で、旧約聖書エレミア書。今回の箇所はですね、ユダの民とですね、また諸国への予言が続いていきますね。 この中ではですね、まだバビロンに捕囚になる、そのようなことがですね、まだですね、バビロンに捕囚になっていないけれども、捕囚の期間までもがですね、予言されているんですね。70年の捕囚であるということ。そしてまた、そのバビロンの捕囚の場所においてですね、彼らを主は養われるんだということをですね、この主は言われるわけですね。しかし、このようなことを予言した、バビロンの捕囚になるということを予言したがためにですね、エレミアは、この敵のスパイだというふうにも言われてしまうわけですね。そういうような困難なところをエレミアは通っていきます。しかしですね、このエレミアを主は祝福していかれ、そのエレミアを通してですね、様々な予言をなしていかれるわけですね。またこのユダヤの民を主はですね、どこまでも愛し導いていかれ、ぜひそのところをですね、皆さんお読みください。またですね、テモテへの手紙、テトスへの手紙。このテモテとテトスはですね、パウロが我が子と呼んでですね、そして愛した可愛がった弟子たちですね。特にテモテはですね、このユダヤ人の母とギリシャ人の父を持つ彼をですね、パウロが選んで同路者として旅をしたということがですね、使徒の働きの中にも出てきます。このパウロがそのような同路者であるテモテをですね、まあ、一つの働きの場に置いてですね、そこを牧会するようにさせて、そしてですね、また遠方にあってこのテモテに書いた手紙、それがテモテへの手紙であるわけですね。そのようなところぜひお読みください。このテモテに対するですね、パウロの愛、そしてまたですね、そこにおいてですね、この教会のリーダーをしていくもの、まあ、それはですね、しかし牧師として立つ、伝道して立つ、そのようなものだけに対するものではありませんね。私たち一人一人が日本のリバイブに備えて教会のリーダーとなっていかなければならないわけですね。まあ、今回ですね、フランクリン・グラム・フェスティバルの中でもですね、カウンセリングのセミナーがあってですね、カウンセラーとなるためにですね、皆さん学んでいただいた方もおられます。それは本当に良い学びだったと思いますけれども、そういう私たちはリーダーとして支え上げられていかなければならないわけですね。では今回はですね、このテモテへの手紙から6章を開いてまいりたいと思います。テモテへの手紙第1、6章の、1から16節のところです。新改訳聖書2版377ページ3版411ページのところです。
お読みします。クリスマスになる奴隷は自分の主人を十分に関係すべきことだと考えなさい。これは神の皆と教え人が走られないためです。先生である主人を待つ人は主人が兄弟だからといって軽く見ず、むしろますますよく伝えなさい。なぜならその良い奉仕から一気を受けるのは信者であり愛されている人だからです。あなたはこれらのことを教え、また進めなさい。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験可能を教えとに同意しない人がいるなら、その人は高慢なしており、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いを恐れする病気にかかっているのです。ここから妬み、争い、焦り、悪意の疑りが生じ、また知性が腐ってしまって真理を観察していく、すなわち経験を知得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのです。しかし満ち足りている心を持つ伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。美食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を心を熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。私は全てのものに命を与える神と、本当ピラトに対して素晴らしい告白を持ち明かりされたキリストイエスとの御前であなたに命じます。私たちの主イエス・キリストの現れの時まで、あなたは命令を守り、傷のない、なお喋るところのないものでありなさい。 その現れを神はご自分の義とするときに示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人の死のない方であり、近づくこともできない光の中にしまわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。
ね、では次第聖句を皆さんと一緒に言いましょう。はい、満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。テモテの手紙第1:6-6。ありがとうございます。ではこのところから満ち足りる心を伴う経験と題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。そしてこのテモテの手紙、これはですね、先ほど見ましたように群れを導くリーダーであるテモテに書かれた手紙です。しかしその中にはですね、非常に具体的な導きが書かれています。今回の箇所でもですね、この目上の者をいい加減に扱わず尊敬することや金銭に関すること、そして信仰の戦いについて書かれていますね。でまず一つ目は、目上の者をいい加減に扱わず尊敬することということから始まっているわけですけども、聖書はですね、人が平等であるということを教えています。私たち人間は神のもとに平等であるということをですね、私たちは聖書から見ることができるわけです。しかしですね、そのことは失礼であっていいということではありません。聖書はですね、老人の前では起立するようにと、そのようなこともまた言っていますし、そのようにですね、年配の者を敬うこと、またですね、教える立場にある者を敬うこと、またですね、仕事の上でのですね、上に立つ者をですね、敬っていく、そのようなことを教えているわけですね。まあ、今はですね、学校でもですね、ため口といいますか、学生がですね、先生に対して対等に何かを言おうとしますね。しかしですね、まあ、自分の虚栄や、まあ、ずる賢さや起点でですね、その場で対等に語ったとしても、実際にはですね、何の実力もなく、社会的な能力もない。それがですね、実際には学生の立場ですね。ですから学生が先生に対してそのような態度を取ることは、実は身の程知らずであり、また傲慢である、世間知らずであるということが言えます。しかしですね、中にはですね、そのような状況に対してですね、これがフレンドリーでいいんだとですね、そのように言い切ってしまうことがですね、今の社会には往々にしてあります。中にはですね、そのような無秩序な状態に対して、これが愛なのだというふうなですね、言い方さえしてしまう。親しみがあるから、そのようなことも言ってですね、それを正しいことだとしてしまう。これはですね、大きな間違いですね。まあ、傷ついた心を持った子供であるとかですね、そういう子供に対してですね、時にはですね、そのようにしなければ、またそのようなことを受け入れなければ触れ合うことができないという場合があります。しかしそれは特別な状況なのだということをですね、私たちは理解しておく必要がありますね。パウロも言っています。違ったことを教え、私たちの主イエスキリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は傲慢になっており、何一つ悟らず疑いをかけたり、言葉の争いを仕掛けたりする病気にかかっているんです。そこから妬み争い、そして悪意の疑いが生じとありますけれども、傲慢になっているとありますね。本当にですね、聖書は目上の者を敬う、このようなことを教えている。そのようなことをですね、私たちはいい加減にしてはならない。このような秩序をですね、本当に大切にしなければならないということを私たちは、聖書から知ることができます。私自身はですね、自分自身がですね、どのような言われ方をしてもですね、それを許し受け入れていく、そのように教会を、牧会を進めてきました。で、だから、そういう中でですね、これがですね、正しいというですね、そういうふうな誤解をですね、生じるようなことがあったかもしれません。非常に傷ついた方をですね、と接していく中でですね、どうしてもそうせざるを得なかったというところがありますけれども、しかし、聖書の教える秩序において、それは特別な状況であって、それが正しいのではないということをですね、私たちは本当にはっきりと知っておく必要がありますね。 そしてその中で目上の人を敬っていくこと、そして正しい言葉を使っていくということをですね、大切に、教会というところで大切にしなければならないということですね。これはそれこそが愛であるからですね。お互いを敬う、そのことが愛であるからです。フレンドリーであると言いますけども、それは相手を引き下げることですね。相手を立て上げるのではなく、相手を引き下げていく、そのようなためにですね、まあ、タメ口と言われるような言葉を使おうとする、それは間違ったことであるということを私たちはですね、知っておく必要があります。まあ、あまりこういうお話私は好きではありませんでですね、自分自身もですね、自分自身についてもですね、まあ、そのようなことをですね、本当に愛を持って受け入れていく、そのような方々を受け入れていく、そのようにしてですね、今日先ほど見ましたように、僕から進めております。それしかしですね、このことを聖書が語っていますね。そしてですね、このことに続いて、金銭について書かれています。まあ、今回のですね、この満ち足りる心を伴う経験というですね、こういうお話になっていくわけですが、金銭を愛するということで、パウロはこの箇所でこう言ってますね。金持ちになりたがる人たちは、誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げれる愚かで有害な人で、多くのことに陥ります。で、金銭を愛することがあらゆる悪の根だと、こういうふうにですね、パウロは言っていますね。お金は大切だ。まあ、コマーシャルでですね、お金は大事だよ、こういうふうなですね、よく考えようとかいうふうなですね、歌もあったりするわけですけども、お金は大切である。しかしですね、金を追い求めたために信仰から迷い出てしまう。非常な苦痛を持って自分を差し通す、こういうことが起こってしまうんだというふうにですね、パウロは教えていますね。ここでテモテへの手紙6章の6から8節のところ、この少し前のところはですね、こう書いてありましたね。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、何一つ持ってくることも持って出ることもできません。私たちはですね、裸で生まれてきましたし、死んだ時にですね、自分の持っているこの宝物は大事だから持っていこうとかですね、まあ日本ではですね、仏教では習慣としてですね、その棺桶にですね、お金を入れるわけですけども、持っていくことができるはずがありません。本当にですね、私たちは何一つ持って生まれてこなかったし、また何一つ持っていくことはできない。そこでパウロは、衣食があればそれで満足すべきだと言っていますね。これがパウロが金銭を愛することではなくてですね、愛することによってですね、これが悪の根であるということの一つの理由であるわけですけども、イエス様がルカの福音書の中でこのように言われました。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜなら、いくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。まあ、何一つ持っていくことができない。そうですね、どんなに豊かでもその人の命は財産にあるのではない。そして例えを語られましたね。ある金持ちの畑が豊作であったという例えです。で、彼はですね、どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。それで蔵をですね、壊して大きいのに変えて、そして穀物や財産を全部そこにしまおう。そしてですね、自分の魂にこれから何年分もいっぱいものが貯められた、さあ安心して食べて飲んで楽しめ、こう言うんだというわけですね。するとですね、神様が彼に言われます。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に止まないものはこの通りです、イエス様が言われました。まあ、この場所でイエス様は今度はですね、金銭の問題、そこからですね、魂の問題、命の問題に話をですね、進めておられるわけですね。どんなに豊かになろうとしても、自分のですね、命を失ったらどうしようもないではないかとイエス様はこう言われるわけです。 この場所でイエス様はこれについて、命についてこう語られます。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配するのはやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だからです。皆さん、お金のことから話が始まって命のことに至り、そして命のことで何を食べようか何を着ようかと心配するのはやめなさいというイエス様が言われたんですね。さっきですね、パウロは言っていましたね。衣食が足りて満足するべきです。そしてこの命についてイエス様は言われます。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。自分の命を伸ばすことさえできない、どうすることもできない。でも神様はカラスのことさえ養っておられるんじゃないか、私たちは鳥よりも優れたものだ、イエス様は言っておられますね。ここでイエス様は命が大切である、しかしそれさえもあなた方にはどうすることもできないんだと、そのように言っておられるわけですね。私たちはお金を必要としています。私もですね、お金を与えてくださいとそう祈ります。私はですね、本当にですね、神様がたくさん与えてくださってですね、そして広い場所をですね、買ってですね、でたくさんの人をですね、そこでですね、イエス様を導くことができるようにと、そのような思いを持ってですね、祈ります。たくさんお金を与えてくださいと祈ります。しかしですね、お金に頼るとするならば、お金を愛するならば、それは悪の根であるとパウロは言っているわけですね。パウロ自身は言います。フィリピ人への手紙の4章の中でこう言っていますね。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていると言っていますね。貧しい時だけではありません。パウロはですね、豊かであるということもですね、経験し、またそのことに対処する秘訣をちゃんと知っていました。パウロはそのような中でもお金に頼るのではなくて歩むことができたということですね。ヘブル人の手紙の中で、これはパウロではないわけですけども、こう書いてあります。金銭を愛する生活をしてはいけません。まあ、同じような内容ですね。今持っているもので満足しなさい。そしてこう続きます。主ご自身がこう言われるんです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。皆さん、ここに私たちが金銭を愛する生活をしてはいけない根拠があります。なぜ私たちは金銭を愛する生活をしてはいけないのか、そのことがここに書かれているわけです。主が何を言っているか。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。私たちはですね、お金がないとどうしようかと思います。ところがですね、イエス様がなされたことを福音書で見てみましょう。いいでしょうか。ヨハネの福音書6章の5から7節、こう書いてあります。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。メイメイが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。イエス様はピリポに言われました。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。ピリポは考えました。ピリポはですね、きっとそこに200デナリ持ってたんですね。まあ1日の賃金が1デナリ、まあ、1万円と考えるとですね、200万円ほどのお金をですね、まあ、たくさんの人が集まって、そして献金をする人もいたんでしょう。それでそのようなお金があったわけです。弟子たちの中にはですね、あ、これだけあればですね、 なんとかやっていけるぞという考えがあったかもしれませんね。でもここでイエス様はですね、大勢の人、4000人5000人の人を前にしてですね、さあこの人たちにどうやってパンを与えようと、こう言われるわけです。そしたらフィリポが持っているこの200万円のお金なんてですね、あったように吹っ飛んでしまう。いや、とっても足りない、とても足りない、どうしようもない。イエスはフィリポを試してこう言われたとありますね。さあこの時イエス様の解決は何でしたか。200デナリーじゃ足りないだろうと言ってイエス様お金を渡されたのではありませんでした。弟子の一人シモンペテルの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。まあアンデレがよくここで持ってきたと思いますね。彼に信仰があったのか、それともですね、何かできることをやってみようと思ったのか。しかし彼はそこにですね、少年が持っているパンと魚を持ってきました。イエス様は5000人の人、男だけが5000人ですから、どれぐらいいたでしょう。1万人ぐらいいたかもしれません。あの大阪城ホールいっぱいの人ですかね。1万人の人ねえ、1万人の人を食べさせようと思ったらどれぐらいのお金がいるんでしょう。まああの一人にですね、そうですね、お弁当をですね、もしあのまあ一人に100円のパンではとてもお腹いっぱいになりませんね。パン2つでもどうでしょうかね。えそう考えるとやっぱりフィリポが言ったようにですね、200デナリーは足らないというですね、こういう感じになってくるんでしょうかね。でもイエス様はここでこのパンを取って感謝を捧げて、そして座っている人に分けてやられた。彼らは十分食べたんですね。この5つのパンを割ってですね、1万人の人が、皆さんあの大阪城ホールに行かれた方はですね、目にされたと思います。1万人の人、また5000人の人を目にされたと思います。あの人たちにですね、5つのパンを割って渡して食べさせる、もう信じられないことですね。しかし人々は満腹してですね、しかもそのパンのくずを集めたら12の籠がいっぱいになったんです。12弟子がくずを集めたんでしょうか。その籠が全部いっぱいになったんです。人々は誠にこの数こそ世に来られるはずの預言者だ、こう言ったとありますね。イエス様はイエス様の方法で人々を満ち足らせてくださいました。主と共にあって人々は満ち足りたんです。主と共にいたから人々は満ち足りたんです。これが大切なことですね。もう一度ヘブル人の手紙を見ます。権勢を愛する生活をしてはいけません。主ご自身がこう言われる。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない、あなたを離れないと主は言われる。あなたがどこに行っても主は共におられる。まあ出かけるときですね、我が家はですね、家内がですね、仕事をしてくれてる、その給料がほとんどであったりするわけですけども、しかしですね、そのお金をほとんど私が預かっているものですから、家内と一緒に出かけてですね、車から降りるときにですね、家内がよくですね、もう財布を置いていくよと言うんですね。で、私がですね、持っている分でですね、その買い物をするわけですね。で、彼女自身はですね、財布を持っていないわけですね。しかし、必要なものを買うためにいくらかのお金を私が持っているから、それを必要としないわけですね。私たちがお金を必要とする、それはですね、自分で払わなければならないと考えるからです。皆さん、 私たちはですね、この言葉をですね、本当にすっぽりと自分のものとして受け取る必要があります。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。皆さん、神様の持っておる財布はどんな財布でしょうね。この全世界がすっぽり入ってるんですよ。この世界の全てを神様持っておられるんですよ。その方があなたと一緒にいて、あなたを離れず、あなたを捨てないと言われるんです。だから私たちは金銭を頼りにする必要がないと主は言われるんです。信じましょう。マタイの福音書を見るとこう書いてあります。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を貧困で他方を愛したり、一方を重にして他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんと書いてあります。この御言葉を今まで見たことを振り返ってですね、見直してみましょう。神にも仕え、富にも仕えるということはできませんと書いてありますが、この意味はより鮮明になってくると思います。私たちは富に使えるのではなく、命も富も全てを与えてくださる方に使えるんです。全てを持っておられる方に使えるんですね。ですから私たちは富に使える必要はないんです。そしてテモテへの手紙、今回のですね、6章のところ、その一つ外れてですね、17節ですけども、こう書いてあります。この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。アーメン。この方に私たちはですね、望みを置きましょう。私たちの望みはどこにありますか。すべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みがあるんですね。父なる神様は御子さえ与えてくださった方、そして豊かな恵みを注いでくださる方です。豊かに与えてくださる方です。楽しませてくださる方です。神様は必要を与えてくださる。でもですね、それは世知辛いものではありません。豊かに与えて楽しませてくださると書いてあるではありませんか。主は恵み深い方です。あなたの信じた通りになると書いてあるんですよ。信じましょう。主は恵み深い方です。豊かに与えて楽しませてくださる方です。今日本の経済はどうなるのかという問題、本当にですね、困難な状況を日本は直面しています。今日本に必要なのは何ですか。イエス様です。この神様です。全てを与えてくださる方です。私たちはそのことを知っているんです。これが福音ですね。私たちは今この困難な状況に直面していく日本、私たちの同胞に向かってこの素晴らしい祝福を告げ知らせましょう。この福音を知らせましょう。神様は豊かに与えてくださる方。その愛は何に示されましたか。御子さえ与えてくださって、そして御子が成し遂げてくださったこの十字架に全てが表されています。私たちはこのことを告げ知らさせていただきましょう。そして私たち自身もこの神様にしっかりと目を留めていきましょう。そうですね、そのことを覚えてしばらくお祈りいたしましょう。またですね、皆さん、いつもの課題もお祈りください。またフランクリン・グラハム大会のためにということもここに残っていますけれども、このフォローアップもですね、続けられています。このことのためにもどうぞお祈りください。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ、アテルヤ
に目を留めることができるように助けてください。この世ではサンタンではなくあなたに頼ることができるように助けてください。私たちは手もないたくさんします。でもそうじゃありません。あなたこそ豊かな方、そしてあなたは共にいてくださる方ですから、ありがとうございます。どうぞしよう、天皇様に注いでくださいますようにお願いいたします。また天皇お父様とお一人お一人の主張をしっかりとあなたに身を向けて、あなたの資格をしっかりと受け止めることができるように助けてください。あなたこそ、あなたこそ全てを与えてくださる方です。主に進み、そして豊かに導いてくださいますようお願いいたします。イエス様にお願いいたします。また主に進むように祝福します。そう
中川教授をお祈りいただいていいですか。
愛するイエス様、あなたのご愛を感謝いたします。あなたは私たちのために命をも与えてくださいました。感謝します。頼りにならないために望みを置くのではなく、私たちに全てを与え、また全てを与えてくださる主よ、あなたに望みを置くことができることを感謝いたします。あなたは私たちに喜びと楽しみを与えてくださるお方です。私たちはただあなたにすがるのみです。あなたは決して私たちを見放さず、また私たちを見せることもないお方です。感謝します。どうぞ私たちは絶えずあなたの御手の中にあって歩んでいることを覚えます。感謝します。晴れで私たちは亡きに等しいものでありますけれども、あなたは私たちを富むものとしてくださりありがとうございます。私たちを神の子として愛し、そして見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると、いつでもどこでも共にいてくださり、一切の必要をも満たしてくださるお方であることを本当に感謝します。ただ私たちはあなたに望みを置きます。そしてあなたに望みを置くときに、私たちは喜びと楽しみと力が与えられることを感謝いたします。あなたの大きな大きなご愛、また全てのものを与えてくださるそのイエス様を明かしすることができますようにお願いをいたします。今日の御言葉は本当に感謝します。私たちをこうして御言葉によって励まし、慰め、力づけてくださることをも感謝します。あなたの大きなご愛を感謝し、御言葉を感謝して、その時主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
お主を感謝します。
アーメン。感謝します。司会者お願いします。